マルコの福音書の8章31節から33節をお読みいたします。その聖書朗読の後に、受け入れがたいメシアの姿と題して続けて宣教をいたします。それからイエスは、人の子は多くの苦しみを受け、長老たち、祭司長たち、律法学者たちに捨てられ、殺され、三日後によみがえらなければならないと弟子たちに教え始められた。イエスはこのことをはっきりと話された。するとペテロはイエスを脇にお連れしていさめ始めた。しかしイエスは振り向いて弟子たちを見ながら、ペテロを叱って言われた。下がれサタン。あなたは神のことを思わないで人のことを思っている。今日の礼拝は、私たちにとって嬉しい礼拝と言えます。4月のイースターに予定をしていました洗礼式。今日ようやくですね、行うことができるということは大きな喜びであります。しかもその後でですね、普通ならばお祝いしたいところですけれども、このご時世お祝いもできませんので、しかし生産式もできるということで、生産式まであって、本当に盛りだくさんと言えます。さて、そのような礼拝でありますが、いつものようにマルコの福音書から神様の御声を聞いてまいります。今日の礼拝には、様々なお立場の方が来ておられますので、ぜひご一緒にお考えいただきたいのですけれども、イエスという人は誰なのか。イエス様に対して少し失礼な言い方をするならば、それが許されるならば、イエスって何者なのか。なぜ教会、キリスト教会はこのイエスという人にこだわるのでありましょうか。そのことを考えるには、今日の箇所というのは大切なことを教えてくれます。実はイエス様が生きておられた、今から約2000年前もですね、その時代にも、このイエスとは誰なのか、イエスとは何者なのかということが話題に上りました。イエス様があまりにもたくさんの奇跡を行うものですから、このイエスとは一体誰なんだと、何者なんだと、そういうことが話題になりました。で、多くの人々はイエス様のことを、当時、有名だったですね、バプテスマのヨハネという人ですとか、昔の預言者の有名なエリアとかですね、他の預言者の一人だとか、そういうふうに言っていました。つまりは、偉人と言いましょうか。すごい人の一人という程度に、イエス様のことを当時の人たちは考えていました。では、イエス様の周りにいて、仕えていた弟子たちというのがいましたけれども、その弟子たちは、イエス様のことを誰だというのか、何者だと考えているのか、そう問われたのが少し前の8章の29節でありまして、そこには次のようにあります。するとイエスは彼らにお尋ねになった。あなた方は私を誰だと言いますか。ペテロがイエスに答えた。あなたはキリストです。イエス様について弟子のペテロが代表して答えたわけですね。あなたはキリストですと。別にキリストというのはイエスキリストというふうに私って呼んでいますけども、イエスキリストのキリストというのは別に名前ではありませんので、いわゆる称号ですね。イエスというのは名前ですけども、大高伊作のそういう名字と名前ということではないですね。いわゆる称号がキリスト、メシア、救い主という意味です。ペテロはですから、あなたこそ待ち望んでいた救い主、メシア、キリストですと、そういうふうに応答をしたわけです。イエス様は、これまで様々な奇跡を行うことによって、弟子たちに権威を示してこられました。そして弟子たちも、それらの御業、奇跡を通して、イエス様がキリストである、イエス様がメシアであるという理解に至ったわけです。で、今日の箇所、この8章の31節から、マルコの福音書というのは、後半に入っていきます。これまでが前半だとしたら後半。 これまではイエス様の力ですとかイエス様の権威というものに強調点が置かれて8章30節までこう書かれてきました。しかしこれからはイエス様が拒絶される、イエス様が死なれる、イエス様の死が強調されるようになります。その最初が今日の箇所でありまして、イエス様がキリストである、メシアであるということが告白されて、ではそのイエス様がキリストであるということは、イエス様がメシアであり救い主であるということは何を意味するんだということが今日の箇所で語られているわけです。先ほど申し上げたような、なぜ教会がイエスという人にこだわるのかも、まあ、この箇所から見えてきます。31節をもう一度読みしますと、それからイエスは、人の子は多くの苦しみを受け、長老たち、祭司長たち、律法学者たちに捨てられ、殺され、三日後によみがえらなければならないと、弟子たちに教え始められた。先ほど申し上げたように、まあ、弟子たちによって、イエス様がメシアであるということが告白されました。そしてここから、イエス様の教えが、新しい段階と言いましょうか、次の段階に移っていきます。31節の最後には弟子たちに教え始められたとありますが、これまで教えてこられなかったことを新たに教え始めるわけです。それが31節の前半、人の子は多くの苦しみを受け、長老たち、祭司長たち、律法学者たちに捨てられ、殺され、三日後によみがえらなければならないというものです。ここで言われている人の子というのは、いわゆるイエス様のことであります。つまりここでは、イエス様が多くの苦しみを受けられるということ。また当時の指導者たち、長老、祭司長、律法学者たち、そういう指導者たちに捨てられる、そして殺されるということが、言われます。しかし実は殺されて終わりではなくて、3日後によみがえらなければならないというふうにもあります。で、最後に、この最後によみがえらなければならないというふうにありますが、これは一つ一つに実はかかっていく言葉でありまして、少し細かいことを言いますと、苦しみを受けなければならない、捨てられなければならない、殺されなければならない、蘇らなければならない。まあ、そういうふうに、まあ、全てにかかっていく。この何々なければならないという書き方の中に、神様のご計画というものがあることが示唆されています。で、またここに挙げられているこう苦しみ、捨てられ、殺され、蘇るというのは、このマルコの福音書、この後で、後半、最も後半に入っていく14章から16章の輪郭を描いていると言えます。苦しみ、捨てられ、殺され、蘇る。ちなみに、ここで、捨てられというふうに訳されている言葉は、意味合いとしては、吟味した上で不適格と判定される。不合格としてみなして捨てられる。まあそういう意味があります。まあいわゆる、まあ、テストした結果、捨てられる。つまり当時の指導者たちによって吟味され、その上で捨てられた、つまり拒絶されたというのがイエス様であります。その結果イエス様は殺されることになりました。形としては、形式的にはローマの裁判による死刑、十字架刑であるわけですが、イエス様は殺されというふうに表現をされました。イエス様が受けることになる苦難をはっきりとここでお話になったわけであります。これまでそんな話してこなかったわけです。イエス様の力ある技をどんどんと見せていって。で、ペテロのキリストの、あなたこそキリストですという告白があってから、じゃあそのキリスト、メシアっていうのはどうなるのかということを今度から教えていかれる。イエス様がお受けになる苦難をはっきりと話されました。32節には次のようにあります。 イエスはこのことをはっきりと話された。するとペテロはイエスを脇にお連れしていさめ始めた。イエス様はご自分が受けることになる苦難、そして死についてはっきりと隠さないで話されました。それを話したことによって今度反応、応答がありました。それが、ペテロ、イエス様の一番弟子であります。先ほどイエス様のことをあなたはキリストですと告白したペテロが行動を起こしました。32節にはするとペテロはイエスを脇にお連れしていさめ始めた。ここでいさめ始めたというふうに訳されている言葉と、この後の33節にペテロを叱ってというふうにありますけれども、これは同じ言葉が使われています。ギリシャ語ではですね、つまり直訳的にはこの32節もペテロは叱り始めたというふうにも訳すことができます。イエス様のことをペテロが叱り始めた。ペテロは先ほどはイエス様のことをキリストですと告白したのですけれども、この場面では弟子のようにではなく、まるで保護者のように振る舞おうとしています。師匠であるイエス様をなんと脇へお連れしていさめる。で、この時に何と言ったのかというと、他の福音書には記録されていまして、そこにはこうあります。主よ、とんでもないことです。そんなことがあなたに起こるはずがありません。主よ、とんでもないことです。そんなことがあなたに起こるはずがありませんと、そういうふうにペテロはイエス様に言ったと。ペテロとしては本気で愛するイエス様のことを、愛する師匠の身を案じているわけです。これはペテロとしては完全に善意です。 100% 善意。ペテロとしてはイエス様、あなた何を言っておられるんですか、メシアであるキリストであるあなたにそんなことが起こるはずがないじゃないですか、そう言ってるわけですね。繰り返しますけども、ペテロは善意です。しかしそれに対するイエス様の言葉は大変厳しいものでした。33節、しかしイエスは振り向いて弟子たちを見ながらペテロを叱って言われた。下がれサタン、あなたは神のことを思わないで人のことを思っている。イエス様は強烈な言葉をペテロに向けて浴びせるわけです。しかしここで注目すべきは、イエスは振り向いて弟子たちを見ながらペテロを叱って言われたとありますから、弟子たちも同じ思いであり、イエス様はペテロだけでなく弟子たちにも言っておられるというふうに考えられます。先ほども申し上げたように、ペテロはイエス様のことを思って発言した。善意ですよ。しかし善意から出ているならば良いということにはなりません。間違いは間違いです。むしろ善意から出ているものを正す方が困難ですから、イエス様は毅然とした態度を取られました。まあ、私でもそうですよね。いわゆるありがた迷惑のようなことをされるとですね、何とも言いにくいっていうか、向こうは善意でやってくれていると、こちらとしてはちょっと迷惑なんだよなって思うことも時にあっても言いにくい。しかし間違いは間違い。ですからイエス様はもう毅然と、はっきりと言われたわけです。下がれサタン、あなたは神のことを思わないで人のことを思っている。一番弟子に向かって下がれサタン、サタンは悪魔ですよね。強烈な言葉です。これは私の背後へ引き下がれサタンというふうに訳すことができます。私の背後へ引き下がれと、つまり前へ出てきて邪魔するな。 サタンというのはイエス様の働き、神様の働きをこう邪魔しようとするものですから、そういう意味において前へ出てきてイエス様の働きをこう邪魔しようとする。実はイエス様は以前にもサタンの誘惑に遭われたことがありました。その時にはサタンは次のようなことを言っていました。例えば空腹の時にですね、石をパンに変えろとか、神殿の頂上に立たせてそこから飛び降りてみろとか、きっと天使が助けてくれるよとかですね、まあ、そういうふうな提案をしてきたと。そしてそういうふうに誘惑することによってイエス様が神様の御心に背くようなことをさせようとしたわけですね。その時と同じような誘惑の声が弟子のペテロを通して聞こえてきた。これは厳粛な事実と言えます。あの一番弟子のペテロであってもサタンの手先になり得る。であるならば私たちもなおのこと、そのようになる可能性はあるわけですね。繰り返しますけれども、ペテロは善意なんです。決してイエス様をペテロの本心としては陥れようなんて考えてないですよ。おそらくペテロはメシアが、キリストが苦難を受けるはずがないと考えていたのかもしれません。キリストは苦難、拒絶、死、そういうものを避けることができるはずだと。なぜそう考えていたかというと、根拠としてはイザヤ書にいわゆるメシア預言というものがあるからです。そこにはこうあります。正義をもって弱い者を裁き、公正をもって地の貧しい者のために判決を下す。口の鞭で地を打ち、唇の息で悪しき者を殺すっていうふうにこうメシアの姿として書いてあるんですね。特に、口の鞭で地を打ち、唇の息で悪しき者を殺すというふうにこうメシア像として書いてある。ですから、ペテロたちが考えるメシア像は、メシアというこうイメージは、キリストというのは悪人を殺すべきであって、やっつけるべきであって、悪人に殺されるべきではないというものであったと考えられます。そういうふうにこう強いメシア像をイメージしていた。しかしこの時イエス様はペテロの口を通して偽りの言葉を耳にすることになったわけです。苦痛のない、苦しみのない、屈辱のない栄光を受けられるように。まさに人間的な考えです。イエス様はペテロに言われました。あなたは神のことを思わないで人のことを思っている。ペテロの考えは神様の御心ではない、神様の考えではない、人間の考えていることだと。神様のお考えは31節にあるわけです。しかしそれをやんわりと否定して、人間的にしかも善意にあふれた言葉をかけてくる。それがサタンのやり方です。サタンの提案は、必ずしも神様を汚すものや明らかな悪であるとは限らないんです。穏やかで、魅惑的で、自然で人間的な本能に訴えかけてくる。あからさまに人殺せとかですね、盗んじゃえよとかですね、そういう必ずしも別に悪だけをサタンは誘導するわけじゃない。穏やかな。あまりにも自然で、人間的な本能に訴えかけてくる。だから非常に危険。この場面だってそうですよね。イエス様が苦しみに遭う、殺されるって言ってるところに対して、そうです、そうですっていうよりは、何言ってんですか、そんなことあるはずないじゃないですかっていう方が普通ですよ、反応としては。 ある意味死にに行こうとしている場面において、はい死んじゃい死んじゃい死んじゃいとかわーいとか言う方がちょっとおかしいですよね、流れ状況としては。だから脇にお連れして何言ってんですかという方が自然なんです。でもそれは神様の御心じゃない、サタンだと。そしてこれは今も同じ、サタンは変わりませんから。非常に人間的には素晴らしいような提案をしながら、神様の御心を、神様のお考えを骨抜きにするようなことをする。おそらく今のこのコロナウイルスに乗じてもサタンの誘惑は私たちにあったでしょうし、これからも必ずあるはずです。サタンは天使のふりをしてやってくる、そう聖書は言ってるんです。決して怒りを悪者面では来ないんです、特にクリスチャンに対しては。もう悪に手を染めている人はどんどんどんどんで結構ですけれども、クリスチャンに対しては怒りも悪には来ないんです。天使面してやってきます。それは詐欺師が私は詐欺師ですって言いながら来ないのと一緒です。だからややこしいんです。人のことを思うということは別に表面的には悪いことではないわけです。しかしそれが神様の思いとはかけ離れているということが起こり得る。私たちはそこを祈りながら見分けていくということが求められています。つまりよく言われることですけれども、御心を求める、しかも慎重にです。サタンのまやかしがありますから、私たちは慎重に御心を見極める必要がある。今日の箇所はペテロがイエス様のことをあなたはキリストですと告白したその直後の出来事でありました。イエス様はその告白を受け入れ、ここから新たな教えを語り始めたわけです。しかしその教えというものは簡単に受け入れられるような教えではありませんでした。イエス様が語られた言葉は、かっこいい正義のヒーローとはかけ離れた姿。むしろ弱々しい。苦しみ、捨てられ、殺される。それは当時の人々が持っていたメシア像からはもうかけ離れていた。ですから実はここでイエス様は、よみがえりということについても触れているんですけれども、弟子たちの頭には全然入ってこないくらい、もう苦難のインパクトが強かったわけですよね。蘇るんですかっていう方がびっくりしそうな気しますけども、もうそんなことは耳に入ってこない。当時の弟子たちからすると、考えられないメシアの姿。しかし聖書は、この苦難のメシアの姿にこそ救いがあるんだ。そう言います。メシアが受ける苦しみについて預言者イザヤは預言していました。メシアが私たち罪人のために苦難を受けることになるんだ。しかしただ苦難を受けて終わりではなくて、苦難を受けて勝利があるんだということも預言されました。そして実際にイエス様は死に勝利し、蘇り、救いを成し遂げられた。苦難と復活。ここに聖書が語る救いというものがあります。もう一度考える必要がありますが、そもそもなんでメシアが苦難を、苦しみを受ける必要があるのか。罪のないメシアが、キリストが苦しみを受ける必要があるんだろうか。それは私たちが罪を犯しているからであり、私たちの罪に神様が怒っておられるからであり、その罪から、神様の怒りから救うためであります。罪というものには神様の怒りがあって、裁きがあります。ただ、こう罪と言いましても、聖書が語る罪というのは別に犯罪だけではないわけです。心の中で考えたことも罪として数えられます。人をバカ者と言ってみたり、心の中で憎んだり、女性に対して情欲を抱いてみるということ自体が罪だと聖書は語ります。 そのような基準を持ち出されると、まだ誰一人自分は罪人ではありませんとは言えないのではないでしょうか。そしてこの私たちが犯す罪に対して神様が怒っておられるんだと聖書は語っている。私たちが罪を犯すことによって神の怒りが私たちの上に留まっている。神の裁きが私たちに用意されている。その神様の怒りから、神様の裁きから救われる必要があるんだ。神様は正義の神ですから、私たちのその罪というものを見過ごすことは、見逃すことはできないわけです。罪に対する怒り、正義を実現されます。それゆえに、その神の裁きの身代わりとして、イエス様が使わされました。イエス様は私たちの罪の身代わりとして苦しみを受けられ死なれた。これが聖書が語る救い主の姿であり、一般的に考える強いヒーローの姿とは全く違います。あまりにも弱々しい。見た目には弱さしかない。イザヤ書にはこうあるんです。彼には見るべき姿も輝きもなく、私たちが慕うような見栄えもない。彼は蔑まれ人々からのけ者にされ、悲しみの人で病を知っていた。人が顔を背けるほど蔑まれ、私たちも彼を尊ばなかった。このように、イエス様の姿、メシアの姿は弱々しいものでした。しかし、ここに救いがある。聖書は、見た目の強さにではなく、見た目は弱々しくとも、私たちが受けるべき罪を背負われ、苦しみを背負ってくださったイエス様を通して救いがあるんだと語ります。だから、私たちキリスト教会は、このイエス・キリスト・イエス様にこだわるわけであります。このイエス様しか、私たちの罪を背負って、苦しみを受けて、死んでくださったお方はいないので、イエス様にこだわります。他の宗教にも、仏教にもイスラム教にも平和の教え、そして愛の教え、そういうものはあるかもしれません。いや、あるでしょう。しかし、私たちの罪の身代わりとして死んでくださったイエス・キリストのような人はいないのです。だから私たちキリスト教会は、このイエス・キリストにこだわり、このお方を通してでしか救いがないんだと語ります。善行をいくら積んでも、私たちの犯した罪に比べればいくらにもならない。イエス様は私たちのすべての罪を背負って十字架にかかって死なれ、私たちの身代わりに神様の怒りを引き受けてくださったというのが十字架です。そのことによって救いがなされました。これは当時の人たちをはじめ、誰も想像できないメシアの姿でありました。当時イエス様が十字架にかけられているのを見て、弟子たちはやった、ようやくこれで救いが来たなんて誰一人思わなかったわけです。みんな怖くて逃げちゃってた。誰一人あの十字架に救いがあるなんて思ってなかった。みんな悲しいんだ。しかし、その十字架に救いがあるんだと聖書は語ります。聖書は、このイエス様を信じること、自分の神に対する背きの罪を認め、イエス様の十字架の死と復活を信じるところに救いがあるとそう教えています。そして今日、このイエス様の十字架の死と復活を受け入れた一人の姉妹の洗礼式を行うわけであります。ウィンシンガ・ミオさんもこのことを受け入れ、洗礼の恵みに預かることになります。私たちの罪のために、ミオさんの罪のためにイエス様が死なれ、復活されたことを受け入れた。それゆえに、今日その救いの印として、洗礼式を行うわけです。これは喜びの式であり、新しい神の家族、新しい神の子供の誕生であるわけです。桜の福音キリスト教会に、新しい神の家族が加わる。その救いの大前提として、 今日語ったこの苦難のメシアというのはおられます。イエス様がメシアであるということは、この苦難を通られてこそです。決して私たちの頭では考えつかないような救いがここにはあります。信じられないような、受け入れがたいメシアの姿なのですが、ここに救いがある。だから私たちはこのイエス様にこだわり続けます。そしてこのイエス様を伝え続ける。そのような教会として、これからも歩みを続けてまいりたい。そのように願います。ひととき、黙祷の時を待ちましょう。お祈りをいたします。私たちの救い主イエスキリストの父なる神様、尊いお名前を心から賛美を申し上げます。ひととき聖書の御言葉を私たちにお語りくださりありがとうございます。私たちのために、私たちの罪のために身代わりとしてイエス様をお使わしくださり、救いを成し遂げてくださり、私たちに救いをもたらしてくださったことを心から感謝をいたします。いよいよ私たちがこのイエス様を、私たちの救い主であるイエス様を伝え続ける教会としてお持ちくださいますようにお願いいたします。この御言葉を心から感謝し、イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。